彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声がしてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に言われた。さあダマスコのアラムへ帰っていけ。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラ出身のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。聖書は以上です。ただいまの箇所を中心に、神の恵みによる再起と題してメッセージをいたします。お祈りを捧げます。天の父なる神様、神様の語られる御声に心を開き、信仰を持って聞くことができますように、あなたの恵みを受け取り、そしてあなたへの信頼を持ってあなたと共に歩むことができるようにどうぞ導いてください。御言葉のひとときも主の御手にお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。偉大な預言者エリア、しかし彼は今疲労困憊です。疲れ果てやつれきっていました。イゼベルの脅しが引き金となり、彼は使命を投げ出し国外へ逃亡。挙句、主よ、もう十分です、私の命を取ってください。死を願うエリアでした。大勝利から急転直下、しかしこれが偽らざる人の姿でありましょう。神様はそんな疲れ切ったエリアに必要な食事を与え、休息を取らせ、温かく見守ってくださいました。旅の道のりはまだ長い。あなたの人生はこれから先まだ続く。だから焦らなくていい。今はゆっくり休みなさいと、英気を養いなさいと。今日の箇所19章8節には、彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40夜歩いて 神の山ホレブに着いた、その後の展開が記されています。エリアが向かった先、ホレブ山、シナイ山とは、かつて失意と挫折の中にあったモーセに主が出会ってくださった場所でした。またそのやがてモーセに率いられてエジプトを脱出した200万人とも言われるイスラエルの民は、このホレブ山で、シナイ山で実会を中心とした律法の教えを主から授かりました。特別な場所です。モーセはあの時40日40夜ホレブ山に滞在し、主と交わり、主の語りかけを聞きました。今40日40夜歩いて神の山ホレブに着いたエリアは、明らかにかつてのモーセを意識しながらホレブ山に登っていったことと思われます。するとそこで主の言葉がありました。エリアよ、ここで何をしているのか。同じ問いかけは9節13節2回繰り返されます。そしてエリアは2度の主からの問いかけに、彼もまた同じ答えを繰り返します。10節と14節です。まず10節を読みます。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。自分は人一倍熱心に主に仕えてきました、使命を果たしてきました、にもかかわらずイスラエルの民は笛吹けど踊らず、その無力感、その徒労感、ただ私だけが残りましたが、その孤独感、彼らは私の命を取ろうと狙っています、その恐怖心、これらは押して知るべしです。ところでここでのエリアの答えは、エリアよ、あなたはここで何をしているのか。主の問いかけに対して、主よ、あなたは何をしておられるのですか、との逆質問にも聞こえてきます。私は熱心に忠実に一心に主よあなたに仕えてきましたが、依然として状況は変わりません。アハブとイゼベルは野放し状態、やりたい放題ではありませんか。イスラエルの子らも全くもって言うことを聞こうとはしません。私はといえばイゼベルに命をつけ狙われ逃げ惑う始末。そんな中で、主よ、一体あなたは何をしておられるのですか、どこにおられるのですか。そんな問いがエリアの答えの背後には隠されているように感じます。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしエリアの訴えは主に対する不服申し立てとも言えるのではないでしょうか。神様は一体何をしているのですか。なぜ助けてくださらないのですか。どこにおられるのですか。私たちが心ひそかにつぶやいているときに、むしろあなたはここで何をしているのか、主の方から問いかけられる、主の方から私たちに問いかけてください、私たちに近づいてくださるのです、とのある説教者の言葉にハッとさせられました。 かつてアダムとエバが善悪の知識の木の実から取って食べ、神を恐れて園の木陰に身を隠したとき、あなたはどこにいるのか、主の方から人に呼びかけてくださったことをも思い出します。主は私たちを探し求め、私たちにご自身の方から語りかけてくださる憐れみ深い神様ですね。ホラー穴の中でうなだれるエリア、自分の狭い世界に閉じこもり塞ぎ込んでしまっているかのようなエリアに、主は外に出て山の上で主の前に立てと命じられました。するとすぐに激しい大風が山々を裂き、岩々を砕き、風の後には地震が起こり、地震の後には火があったということです。ここで主が通り過ぎたとあるように、こうした自然現象、天変地異は間違いなく主によって引き起こされたものでした。にもかかわらず風の中に主はおられなかった、11節。地震の中にも主はおられなかった、11節。さらに火の中にも主はおられなかった、12節。エリアの期待がことごとく裏切られていったことを暗示するかのように、あそこにもここにも風の中にも地震の中にも火の中にも見たら主はおられなかったと聖書は記します。では主はどこに、いずこに。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くとすぐに街灯で顔を覆い、外に出てホラー穴の入り口に立った。ということはエリアはかすかな細い声に大いなる主の臨在を感じ、恐れおののきつつ主の御前に出ようとしたということでしょう。それにしても主はなぜこの時大風の中にも地震の中にも火の中にもその御臨在を表すことをなさらず、あえてかすかな細い声、新共同訳聖書では静かにささやく声を持ってエリアの前にご自身を表されたのでしょうか。この問いは主なる神様が私たちにどのようにご自身を表してくださるのかという問いでもあると思います。大風や地震、火に象徴される何か大きな出来事や経験、不思議を通して主がご自身の生きて働いておられることを私たちに示してくださることはもちろんあります。けれども何か特別な出来事の中だけに主はご自身の道からその臨在を表されるわけではありません。むしろ多くの場合そうではないと言ってよいでしょう。しかしだからといって主がおられないわけではありません。だからといって私たちが主を見出すことができないわけではないのです。このことを主はここでエリアに伝えたかったのではないでしょうか。振り返ってみると、カラスが食事を運び、亀の粉が尽きず、壺の油はなくならず、死んだ子供は生き返り、天からは火が降り、地は大雨で満ちる、極めて特別な奇跡といえる出来事の中で エリアは主の道からと臨在を経験してきました。故にここでも彼は必死になって大風の中に、地震の中に、火の中に必死になって主のお姿を探し求めようとしたのでしょう。しかしそのどこにも主はおられませんでした。ああ、こんな私は主に見捨てられたのか、まあそれも致し方ないか、所詮私は先祖たちに勝っていないから、あのモーセのようではないから、そんな思いがエリアの頭をよぎったかもしれない。しかしその瞬間、細き御声がエリアの心を捉えました。ささやくような主の御声が具体的に何をエリアに告げたかは分かりませんが、そこにはたとえ特別なことがなくても、またあなたが勇敢でなくても、失意の中にあっても、私は変わらずにあなたと共にいる、エリアよ、そのことが分かるか。そんな主のメッセージが込められていたように思うのですね。街頭で顔を覆いながら洞穴の入り口に立つエリアは今、ああ、主は確かにここにいてくださる、そのことを悟ったのでしょう。何か超自然的な出来事や体験を通して主を知りたい、そんな求めや期待は私たちのうちにも少なからずあるのではないでしょうか。また何か特別な経験をしなければ主を信じることはできないと、そう思い込んでいる私たちがいるかもしれません。そして時にそんな言い訳をしている私たちかもしれません。しかし今日の箇所は、そんなことはないんだよと私たちに教えているかのようです。何か特別な体験を得なくても、不思議なことが人生に起こらなくても、神が共におられる、そのことを私たちは知ることができるんだと。むしろ風の中に主はおられず、地震の中にも主はおられず、火の中にも主はおられず、しかし火の後にかすかな細い声があった。神の声が神の臨在を私たちに教えてくれます。神の御声が、私があなたと共にいる、この確かな実感を私たちに与えてくれるのです。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れるな、私はあなたと共にいる。特別な体験ではない、不思議な奇跡でもない、主の御声が、主の御言葉が今日も私たちに主の臨在と愛を表してくださっているのです。この御声を信仰の耳で聞き、信仰の心で受け止めていく、そんな私たちでありたいと願います。さて、主の御声を聞き、主の臨在に確かに触れながらも、エリアよ、ここで何をしているのか、13節の主の再度の問いかけに対してエリアはまた同じことを繰り返します。14節、エリアは答えた。私は万軍の神、主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、 彼らは私の命を取ろうと狙っています。まだ言うかと、そんな風にも思ってしまいます。相も変わらず自己憐憫から抜け出せないエリアです。自分の正当性を主に訴え続けるエリアです。そしてよく見ればそこには多分に誤解、誤認があります。突っ込みどころ満載です。いやいや違うだろうと、イスラエルの子らがあなたを殺そうとしている、そうではない、イゼベルでしょ、あなただけが残ったのか、いやそんなことはない、信仰に立って戦っているものはあなただけではないはずだ。しかしそれが今のエリアには見えない。それほどまでの落ち込み、疲労感、主の前に思いの丈を存分に打ち明けながらも、それでもエリアが正しく主に応答することができたとは思えません。けれども主はそんなエリアを咎めることをしないのです。かといって安易に励まし慰めるような言葉もここでは見られません。ただ繰り返しエリアの言葉を聞き、繰り返しエリアの訴えに耳を傾け、その苦悩を真正面から受け止めてくださり、理解してくださるのです。私たちに忍耐をもって語り続けてくださる神様は、同時に私たちの訴えをも忍耐をもって聞き続けてくださる神様です。そしてその上でもう一度、いえ新たにご自身の恵みの中でエリアを使わしていくのです。15節です。主は彼に言われた、さあダマスコの荒野へ帰っていけ。口語訳では、あなたの道を帰っていって、新共同訳では、行け、あなたの道を引き返し、英語の訳ではリターン、あるいはゴーバック。15節から17節を見ると、主は3つのことをエリアに命じられました。1つはハザエルという人物を敵国アラムの王とすること、2つはエフという人を北イスラエルの王とすること、3つはエリシャという人物をエリアの後継者として任命すること。つまり、あなたにはまだまだやるべきことがあるということでしょう。疲れ、投げ出し、逃げ出すようなエリアをも、神様は変わらずに、そんなエリアに期待し、これからの働きを新たに託してくださったということでしょう。それだけではなく、17節を見るとエリアに託されたミッションとともに、ここで神様はエリアの想像をはるかに超えた神様のご計画を提示しておられることが分かります。ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。これは一体何を意味しているんでしょうか。エリアは納得できなかったのです。私がどんなに頑張ってもアハブもイゼベルも何も変わらない、イスラエルの民に悔い改めも起こらない、一体この先どうなるんですか。しかし神様はそんなエリアに語られたのです。これからのご計画をです。主は敵国アラムの国のハザエルを用いて 北イスラエルを裁かれること、またこのあとクーデターによって政権を握る軍人エフがイスラエルに制裁を下すこと、具体的にはイゼベルを殺すこと、さらに残った者たちに対してはエリアの後継者エリシャが肩をつけるんだと。それらはエリアの想像を超えた神様のシナリオでした。エリアには新たな使命が託されましたが、それでもエリアが全てを行い、エリアが全てを担い、エリアが全てを完成させるわけではないのです。先週の小森先生のメッセージとも深くつながることを思い起こしました。世代を超えて、親から子へ、子から孫へ、壮大な神様のご計画はそうやって実現に向かっていくんだと。だからエリアよ、あなた一人が頑張らなくていいんだと。私の大きなご計画の中であなたにはあなたのすべきことがある、それを忠実に果たしてほしい。憐れみ深い神様はさらに、ただ私だけが残った孤独に苛まれるエリアに多くの仲間たちが備えられていることも教えてくださいました。18節、しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。私一人が残されました。そんなことはありません。オバデヤがいました。オバデヤが救い出した100名の預言者たちも残っていたはずです。エリアのそばには忠実にエリアに仕える若い者もいたでしょう。エリアは決して一人ではありませんでした。しかし主はさらに7000人ものサポーターを、仲間たちをエリアに備えてくださっているというのです。見てごらん、あなたは一人じゃない、私がいる、また多くの仲間たちがいるんだよ。改めて疲労困憊し、持ち場を離れ、ついには自らの死をも願わずにはおられなかったような、そんなエリアに対する主のお関わりを思います。食べ物を与え、休息を備え、そばでじっと見守り、必要な時に優しく声をかけ、自己憐憫に陥るエリアと共にいてくださり、その訴えを聞き続け、さらに新しい使命をエリアに与え、壮大なご計画を示し、仲間まで備え、そうして使わされる。もう至れり尽くせりですね。帰っていけ、ホレブ山を後にするエリアは、しかしこれら全てのことを理解し受け止めきれたわけではないでしょう。しかし確かなことは、神様の恵みの御手の中でエリアは抱かれ、そして疲れたエリアは力を得、再びその使命に応えるべく帰っていったということです。疲れたエリア、弱り切ったエリア、その弱さをもこれからの働きのために神様は大きく大きく用いられようとしていたのです。19章全般を通して改めて思います。私たちも疲れることがあるということ、投げ出したくなることがあるということ、もう無理ですと絶望感に打ちひしがれてしまうこともあるでしょう。必要なら必 可能なら休息を取りリフレッシュもし、主なる神様はそんな私たちをいつも温かく見守り、優しく包み込み、なお変わらない愛を持って私たちを送り出してくださる方です。いつもその御声を持って私たちを励ましてくださる愛の神様です。今日もこの礼拝を通しても主はここにご臨在してくださっています。何か特別なことが起こっているわけではない。ここで私たちは不思議な奇跡を経験しているわけでもない。大風は吹いていない、地震もない、火もない。しかしここに今主の細き御声が届けられている。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。この細き御声の中に主の確かな臨在、その道から、その御約束、その愛を受け取らせていただきたい。何ができてもできなくても、何を得ても失っても、ただ愛されている天の父に、私たちは神の子イエス様にあるこの恵みを忘れないでいたい。その子の、そしてこの御声を持って私たちをここから使わせてくださる主に信頼し、そして多くの励まし合える仲間たちがいることを覚えながら、共に主の道、主の使命、これからも邁進していく、そんな私たちでありたいと願います。お祈りをいたしましょう。大風の中に、地震の中に、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。天の父なる神様、皆をあがめます。あなたは今日もこの場に私たち一人一人を招き、そしてここに確かなあなたの臨在をお示しくださっていることを覚えます。目には見えませんが、しかし御言葉を持って、御声を持って私たちに語りかけ、ここにいるよと、恐れることはないと語りかけてくださる主の御言葉のうちに、確かなあなたの臨在、愛、御約束を見ることができますように。何ができてもできなくても、何を得ても何を失っても、変わらずに共にいてくださる神様と共に、またこの信仰の道を歩み続ける仲間たちと共に、これからも御心に歩むことができるように、どうぞ助けを与えてください。特に今大きな困難、悩み、苦しみ、痛みを抱えている方がおられるなら、神様がそのような一人一人を抱きしめ、励まし、慰め、疲れているなら休めばよ、旅はまだ長いよ、そしてここから新しく力を得て立ち上がるわ、そんなあなたの励ましをいただきながら、私たち一人一人がここから新たな一週間を人と共に歩むことができますよ。どうぞ導いてください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。